ガガガさんチャンネルです。今回は全日本プロレス 11.21 新木場、こちらのレビューをお送りいたします。はい、じゃあ、今回はバトグロメインでお送りいたします。じゃあ、早速、第一試合です。ジュニアバトルオブグローリー公式戦、10分一本勝負、土井なるき VS 井上亮で、結果が10分、時間切れドローとなったんですけど、ただ、これ、井上からしたら、大健闘と言って良い結果じゃないかなと思ってまして。で、あと、いや、本当にこの日の井上に関しては、まあ、下手したらデビューしてから、一番トップクラスに、いい試合だったんじゃないかなと思ってまして。で、まず、試合は、ゴングと同時に、井上がドロップキックを決めまして、で、その後もロープに振ってのドロップキックを連発。うん、で、まあ、初っ端から井上ペースで、まあ、これちょっと井上やってくれるんじゃないっていう機運をしっかり高めてくれました。で、あとは、井上がハーフパッチを決めて、で、土井が2で返したところ、いや、冷静に井上が嬉しげに切り返したところとかすごい良かったし、で、あとバカタレスライディングキックを避けてのエンズイもタイミングバッチリで、で、三角蹴りもはいしっかり綺麗に決めておりましたので、いや本当に攻めて攻めての10分間井上戦い抜いたかなと思います。はい、というわけでこの結果によりまして、井上が1勝1分け3点、土井が1勝1敗1分け3点となっております。はい、じゃあ次、第2試合です。ジュニアバトルオブグローリー公式戦、10分一本勝負。岩本浩二 VS 阿部文則で、結果が10分、時間切れドロー。で、まあ2試合連続のドロー決着となったんですけど、まあ全然、不満もなく、はい。この試合も大満足でした。で、でもまあ、ぶっちゃけ、第2試合なんで、まあ、短期決着かなって。まあ、最悪、両者リングアウトとかね。で、あとこの岩本阿部っていう、名古屋からの関係性。まあ、私もそこまで詳しくないんですけど、でもそんな私でも、このシングルが特別なものと分かっていたので、いや、だからこそこの第2試合アンダーで、まあ、そこまでがっちりやんないだろうなって思ってたんですけど、いや、でも、いや、本当舐めてましたね、これは。うん。いや、本当この10分、時間いっぱい、がっちり、出し惜しみなく戦ってくれまして。で、試合は、ま、やっぱり、孤高の芸術、まあ、これをめぐる攻防で、何度かあったんですけど、特に孤高の芸術の回転を活かしての阿部の丸め込み。うん、で、まあ、岩本曰く、これができるのは阿部だけとのことなので、必見かなと思います。で、他に印象に残ったところを挙げると、岩本が、肩固めを決めながら、大外刈りかな、安倍をぶん投げたタイミングで、そんな安倍が、さっと脇固めに切り返したところとか、あと安倍の低空ドロップキックをさっとかわした岩本が、めちゃめちゃかっこよかったです。はい。で、てかそう、何気に2年前の、世界ジュニア戦、その時より全然、やっぱり良かったんですよね、この試合。うん、で、あと、まあ、これは本当いい意味で言うんですけど、まあ、この二人にとって、リーグ戦、10分っていうのは、まあ、二の次だったんじゃないかなと思ってまして、まあ、なんか変に短期決着ねえっていう場面もなかったですし、で、やっぱり、岩本の休業明け、 での初のね、一騎打ちってところで、まあやっぱりお互い確かめ合うっていうか、やっぱリーグ戦という枠を超えた、で、かつそんな試合順なんて関係ないっていう、まあそんな特別な一戦だったんだなって、しみじみ見ながら思っておりました。はい。というわけで、この結果によりまして、岩本が2分けで2点。ちょっとまずいですね。で、阿部が1勝1分け3点となっております。はい、じゃあ続けて第3試合です。ジュニアバトルオブグローリー公式戦10分1本勝負。田村ダン VS 佐藤光で、結果がまたまた時間切れドローとなりました。で、試合は、まあ、緊張感漂うというか、まあ、格闘技プロレスなんかスリーカウントを狙う感じじゃないっていう試合で、で、まあ、正直、いや、ほんとこの試合に限らずなんですけど、まあ、やっぱり、グラウンド、腕を取ったりとか、まあ私自身格闘技経験ないんで、まあなんて言うんですかね。まあすごいんだけど、その凄さがわかんないっていう。うん。まあそこが結構私の中でもコンプレックスなんですけど、まあだからそういうグランドばっかの試合っていうのは、私は得意じゃないんで、まあだから、それこそダンは、もっとなんかパワーで、見せるっていう試合をしてほしいなというか、うん、見たいなっていうのがありますね。はい。というわけで、この結果によりまして、ダンが2勝1敗1分けで5点、ヒカルが2敗1分け1点となっております。はい、じゃあ次、第4試合です。ジュニアバトルオブグローリー公式戦10分1本勝負、青柳敦樹 VS ライジングハヤトで、結果が敦樹のなだれ式フランケンを回転エビ固めで切り返しましてカウント3、9分26秒、ハヤトが勝利いたしました。で、この試合ま決まんなかったですけど、ハヤト狙ってましたね。場外への捨て身の戦闘アトミコで、まあもうこれを出そうとするだけで、なんか、ハヤトの覚悟というか、で、この試合にかける思いっていうのがすごい伝わってくるので、まあ、決まんなかったですけど、全然、良かったっすね。なんか、はい。ただまあ、試合全体で見ると、まあ、てかまあこれまで結構やってるじゃないですか、この二人。まあそれこそ去年の後楽園メインでの世界ジュニア戦とか、だからすごいのもやってるんで、だから特に今回、まあこの試合特別新たな感動とか気づきっていうのはなくてですね。だからまあ良くも悪くもちょっと安定してきてんなっていうのは、感じちゃいましたね、私は。うん。まあもちろん全然悪い試合ではなかったんですけど、うん。まあ、ちょっとハードルが上がってる分物足りなさっていうのは、ありましたね。はい。というわけで、この結果によりまして、ハヤトが2勝2敗4点、アツキが1勝2敗1分け3点となっております。はい。というわけで、バトグロ公式戦デビューは以上となるんですけど、あとの世界最強タッグ決定リーグ戦ですね。ちょっと一試合だけ話そうかなと思います。で、それが第5試合です。世界最強タッグ決定リーグ公式戦。中島克彦、大森北斗 VS サイラス、ライアン・デイビッドソンで、結果が10分46秒、ノーザンライトボムで、勝彦が ライエンから勝利いたしました。で、まあ、最強タッグリーグでは、これが一番、この日、私は面白かったですね。うん。てか、やっとこのリーグ戦が始まって、私が見たかった、まあ、待ち望んでいた中島克彦が見れたっていう試合で、で、まあ、まずでかい外国人を相手にする克彦っていう絵が、なんか新鮮で、あと、まあ、特にサイラスですね。まあ、サイラスへのローキックとか、いや、蹴り応えありそうで、うん。めちゃめちゃ良かったし、あと、またまたサイラスなんですけど、サイラスに、パワーボムみたいな形で、勝彦がぶん投げられたりとか、あと外国人タッグの合体技、ライアンがスパインバスターに入る体勢で勝彦を持ち上げて、で、そこにサイダスがフライングラリアットをぶち込んで、勝彦にスパインバスターが決まるってやつ。うん。いや、でもこれ、ノアでもなかなかないっていうか、インパクトのある勝彦の受けっぷり見れたんじゃないかなと思います。で、試合後ですね。いや、実は中島克彦がサイダスに三冠ベルトを見せつけてアピールしてまして。いやー、これ来年あたり中島克彦対サイダスの三冠戦とかやってくれるなら、まあ、大晦日、防衛しちゃってもいいよなんて、ね、そう思って見ておりまして。で、あと、そう、勝彦が、まあ、やっとこの試合で、ちょっと北斗を認めるっていうのがありまして、で、まあ、リーグ戦、後半戦に向けて、まあ、勝彦、北斗組、ちょっと期待できるな、って。で、まあ、私もぶっちゃけ開幕戦の勝彦と北斗見て、うわー、みたいな、ちょっとダメかな、と思ってた分、うん。いや、この展開はちょっと嬉しいですね。はい。というわけで、他にも、まあ、メインで、ね、立花が、ホンダに勝ったりとか、田村隼人が、宮原健人に続いて、諏訪間にも勝ったりとか、まあよく言われる、前日の新木場はすごいっていうのを、今回も証明できたんじゃないかなと思います。はい。というわけで、レビューは以上とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。